皆さん、こんにちは、しゃーい、ということでね、あれ一人か。はい、ということで、17時になりましたね。ここ FM 那覇より、生放送でお送りしております、火曜オリジンチャンプルパーソナリティの劇団オゼ渡嘉敷直隆です。今日はね、ちょっとうどんちゃんは諸事情によりね、はい、お休みということで、ちょっと僕が一人なんですけども、中盤からね、ちょっと、ゲストをお呼びして一緒に喋っていきたいなと思います。なので前半一人なので、ツイキャスとかのコメントでね、僕を助けるような感じで言っていただくとすごい嬉しいですね。はい、ということで、はい、今日めちゃくちゃ晴れてますね。いつも最近ここ 2,3 日はずっと晴れてて、今日なんかもう全然半袖で過ごせるぐらいな感じなんですよね。ただあれですよね、ちょっと日中はまだいいですけど、ちょっと夜になってきたらまた肌寒くなるとか、このなんか体調管理が難しい季節だなっていうのを最近すごく感じますね。なんか昼と夜の温度差が激しすぎて、ちょっとなんか着る洋服もセーターだったらちょっとなんか脱げないから、なんか羽織物パーカーとかがいいみたいなね。こんなのちょっとなんか洋服も悩みがちになりますけど、僕は普段バイクなので、まあ普段からこの羽織るようなジャケットみたいなものをね持ってたりするんですけど、皆さんどんな感じなんですかね。職場とかが寒い、この空調が効きすぎて寒いっていう方とかもいらっしゃると思うんですけど、僕はそうですね、職場は結構寒かったりするので、もう一枚さらに持って行ったりとかしますね。はい、ということで、なのでね、ちょっと体調管理も皆さん気をつけながら、はい、行きましょう。ということで、はい、先週の日曜日ですよ、去った日曜日、劇団音声が、主催する日付変更戦2019が無事、千秋楽を迎えました。ご来場いただいたお客様、皆さんありがとうございました。いやー、もう終わったねっていう感じなんですよね。僕的にはやっぱりね、この3週間のロングランをやっていて、この、まあ、小屋入りから行くと、劇場入りから言うと、もうほぼ1ヶ月ぐらい劇場に、ずっと我が町の小劇場にいたんですけど、でこの、撤収が終わって、劇場での撤収が終わって、久々にオリジン事務所に行ったら、なんかめちゃくちゃ久しぶりだったなと思って、いやこれなんかね、この劇場にいるのが当たり前だったから、ちょっと月曜日からなんか、あ、今日は本番ないんだっていう感じだったんですよ、ずっと。でそれがちょっとやっと今日抜けてきたかなっていう感じなんですけどね。本当に、たくさんの本当リスナーさんとかも見に来ていただいてね、本当にもう感謝ですよ。で土日、土曜日の昼夜と日曜日の昼公演がアンコール上演といって、トップ、全50作品あるうちの、採点で決めていただいて、上位10作品を、上演するっていう形だったんですけど、僕はもうありがたいことに、トップ10の中で、3本、入ることになりまして、まあ共演者がリエさんと小浜さんだったんですけど、もう本当にありがたいなと思って、いや今回が初めてじゃないかな、3本も残ったの。例年去年は1本で、一昨年も1本だけだったんですけど、今年はもう3本も残って、すごいとても僕的には嬉しい感じになりましたね。はい、ありがとうございました。はい、ということでツイキャスもいっぱい来てますね。今週の一番が、お笑いカレー大好きわらばあさんから、直隆さんにうどんちゃんさん、こんにちは、しょい、ということで、こんにちは、しょい、ありがとうございます。あれ、うどんちゃんさんお休みということで、そうなんですよ、今日一人でちょっと僕がね、行きたいと思います。うどんちゃんはね、ちょっと諸事情により、今日はお休みしております。はい、ランリーレイさんからもありがとうございます。あら、一人ということで、そうなんですよね、今日一人なんですよ。はい。旧具志川市のオレさんから、こんにちは、初見です。渡嘉敷のところエッチということで。オレさんもずっと、あれ、うどんちゃんを待ってきてますね。ツイキャス見てる人だったらわかると思うんですけど、ちょっと僕の映像のみのお届けとなっております。うどんちゃんにはね、来週ちょっと、日付変更戦のことだったりとか、いろいろ聞いていこうかなと思います。うどんちゃんがね、今年、何本だったかな？ 2 作品かな？ 2作品出演だったんですけど、あのトップなんとこの50作品の中の1位の作品に出てたんですよ、ドンさんが。だからそれがねえすごいなと思って、僕なんか10本出て、まあ、3本なのか、あと3分の1なのか、それでもまあ悪くはないのか、はいっていう形で、ちょっとうどんちゃんがね、あの今日はお休みということで、はい、ファミマの店員さんこんにちは、ニコニコと来てますね、はい、ありがとうございます。はい、他がががが、俺さんがね、渡嘉敷直隆フルネームですね、はい、お風呂入ってこうね、ついでに髪染めてこうねということでいつもなんかあれだよね、このお風呂だったり何かするときは全部報告してくれるっていうね、はい、ありがとうございます。はい、国分寺の方ちゃんさんから、あれ直隆さん一人千葉りよーということで、ありがとうございます。今日ちょっと一人なんですよね。俺さんにはね、何色にするのということで、確かに、でも俺さんは多分毎回毎回のことで言うと多分あれですよ、なんだ、白髪染め、はい、もうこの年代になるともうなんか2ヶ月に1回とか、早い人で言うとなんか半月に1回やる人も多いらしいですね、白髪染めということで。僕も結構白髪多いんすよね、10代の頃からもう普通にあって若白髪があるんですけど、ストレスが異常にこの負担がでかいと、ストレスがかかってくると白髪の量も増えるということで、僕も結構あるんすよね。でもしかもいつだったかな、今年初めて鼻毛が白髪が出たんですよ。でそれがもうなんか、まだ20代中盤なのに鼻毛ももう白髪出るのみたいな、それがあってちょっとね、最近ちょっと白髪のこと気になりだしてるんですけど、みんなどんな感じなんですかね、めっちゃ気になるんだよな。はい、かかとちゃんさんからは、この年代になると白髪染めっていうことでもう何回か聞いてるからね、俺さんからには。はい、私も白髪ある、帽子かぶるよ、1ヶ月は我慢ということで。ねえ、やっぱこの、あれよね、頻度が高いとやっぱコストもかかっちゃうから、やっぱり、ちょっと帽子かぶって、ごまかしたりとか、我慢したりすることやっぱあるのかな。はい、ありがとうございます。はい、お笑いカレー大好き、わらばあさんから、どこでもドアがあったら、直隆さんに S カッププレゼントしたかったということで、直隆さん来れなくてごめんなさい、直隆さん放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。いやーもう本当にね、どこでもドアがあったらもう僕もなんかいろんなとこ行きたいよね。誰に会いたいかな、誰に会いたいかな、どこに行きたいかだよね。でも海外行ったことないから、なんか海外に行ってみたい気もするな。あと普段会わない人に会いたいみたいなね、そういうのはありますね。はい、続きで、お笑いカレー大好きわらばあさんから、髪も鼻毛も白髪ありますということで、あるんすね、やっぱり。あ、よかった。これいつぐらいからわらばあさんは鼻毛白髪を見つかったのかな。僕25ぐらいの時だからもうちょっとショックだったな、本当に。白髪は昔からあったからなんか別にショックではなかったけど、はい。ランリーレイさん、僕一度も染めたことない。染めてみたいということで、これはあれなのかな、黒以外をやったことないっていう感じなのかな。めちゃくちゃ気になるんだよな。まあそういう人もいらっしゃいますよね。もう、はい。国分寺の方ちゃんさんからは、そうそう、さっきの白髪染めの話ですね。はい。美容師さんの指を染料で荒れさせて申し訳ないし、ということで。いや、でもこれは仕事だからね。まあ、どうなんだろうね。あれなのかな？染料って、この、白髪染めの染料って素手でやるのかな？普通なんかこの、なんていうの？ゴム製のなんか手袋とかよくやるイメージだけどな。もうそうなんだね。鼻毛の白髪もある わらばさんは、30代前半からですということで。あ、やっぱそこぐらいなんだ。じゃあちょっと僕は早かったっていうことなんだね。いやー、ちょっとショックだな。はい。ランリーエレンさんはずっと黒髪なんだね。いや、でも染めるんだったらどんな髪色がいいのかな。自分も結構、髪の毛で遊んでる時期があって、赤ベースで入れてみたりとか、金髪、全部金髪ではないんですけど、金髪のメッシュって言って、ところどころに金髪が散りばめられてる髪型とかも、昔はちょっと、20代前半ぐらいかな、その時はやってたこともありますね。あとはもう、ちょんまげしたりとか、坊主したりとか、坊ちゃんヘアしたりとか、いろんな髪型をやってるけど、確かにあんまり髪染めることはあんまりないな。ちょっと僕も染めてみようかな、久々に。ちょっと考えておきますね。はい、ということで、かたちゃんさんから、手袋、さっきの白髪染めですね、手袋を履いてらっしゃるけど、それでも手荒れするんだ。やっぱ大変だね、この、まあ、職業だからしょうがないかなっていう部分はあるけど、なんていうか、この要はキッチンで働いてる人とかって結構洗い物したりとかするから手荒れがひどかったりするじゃないですか。でそういうのもちょっとね、なんかどうにかならないかなってちょっと思いますよね。はい、ランリレーさんから、シルバーにしてみたい、ドラゴンゲートの土井、これはなんていうのかな、正規かな、正規選手が一時期染めてたしということで。あ、シルバーね。シルバーかっこいいよね。ただ、一歩間違えたら、白髪に見えるよね。なんかね。シルバーの染料でやってもうまく染まらないと、なんか意外に、なんか白髪混じりの髪型になったり、するのでね。ちょっとちゃんと綺麗に染めれたらいいですけどね。はい、ということで、ツイキャスもいっぱいありがとうございます。じゃあね、この調子でね、皆さん、僕を助けていただけると幸いです。はい、ということで、まあ、宇野さんはいないけど、行きましょうかね。はい、今日は何の日？イエッセッセッセイ！ということで、今日、12月17日ですね。はい、何の日だったかっていうと、ちょっと調べました。はい、今日は12月17日、飛行機の日。1903年、明治36年、12月17日、アメリカ、ノースカロライナ州、キティホークの海岸にて、自転車製造業を営んでいた、ライト兄弟が、人類初となる動力飛行機の初飛行に成功したことを受けて記念日に制定。ライト兄弟が制作したフライヤー1号での最初のテスト飛行が、弟のオービルが約12秒間の飛行に成功。続けて行われた4回目には、兄のウィルバーの操縦で、走行時間59秒、走行距離260メートルの記録を設立。それまで多くの企業や個人によってフライト飛行は試されていたものの、失敗が続いており、人類の長年の夢とされてきた空を飛ぶ技術の発表は以後続いていく航空開発の大きな一歩となりましたということで、今日なんだね、ライト兄弟が人類の初飛行を成功した日ということで、皆さんどんなですかね、飛行機好きですか？僕飛行機形とか見るのはすごい好きなんですけど、僕乗るのがすごく苦手なんですよ。なんかこの空に飛び立つ瞬間の重力がかかってる感じとか、あと高いところがちょっと高所恐怖症で苦手なので、ちょっと苦手なんですよね。だからいつも離陸する前に、機内放送のなんか音楽とかをずっと聞きながら、もう、最近はもう大人になったので、お酒を飲んで寝るっていう技を覚えましたね。起きたらもう、着陸してて、もう、怖い瞬間を過ぎ去ったよ、みたいなね。で最近それが多いな、でも飛行機はね、ちょっと、やっぱ苦手なんだよね。どうしてもね、なんだろうね、何かあったんだろうね、前世とかでね。はい、ということで、
お笑いカレー大好きわらばあさんから、飛行機乗るの怖いです。あ、一緒だ。離陸、耳痛くなるから怖いですということでね。耳抜き上手な人だといいけど、僕もちょっと耳抜きが苦手だったりするんですよ。だからこの高度が上がってずっとなんか聞こえが悪いというか、なんか遠い、耳がずっと遠くなる現象がずっとあって、あれもちょっと苦手なんだよな。あとなんだっけ、中耳炎、中耳炎にもなったことあるから、ちょっとそれの影響なのかもしれんな。はい。ランリーレンさんからは、戦闘機とか見るとかっけえってなりますということで、あ、戦闘機かっこいいっすよね。沖縄で言うと、カデナ基地があって、カデナ、基地があって、道の駅カデナの上に、この、あれがあるんですよ。この、見るポイントみたいのが、この展望台みたいのがあって、そこから、この、離陸したり発着したりする戦闘機とか見ると結構ちっちゃい頃かっこいいなーって思ってましたね。いいですよね、戦闘機もね。はい、国分寺の加藤ちゃんさんから、友達初めて飛行機に乗った時なんか勘違いしてイヤホンを鼻に入れて呼吸してたよということで。あー、面白い。あ、あれなのかな、このイヤホンがあれに見えたのかな、なんかこの呼吸、空では呼吸しづらいからこれで息吸ってくださいねみたいな、そういうのに見えたんかな。わ、これ面白いな、初めて聞いたなそれ。いやー、まあ、そういう人もいるんだね。僕たちの世代だとイヤホンじゃなくてヘッドフォン型だったんですよ。この飛行機にあるこのなんていうの、このデフォルトで置かれてるやつが、でなんか修学旅行で行くとこれをパクっていく友達とかがいましたね。これこの機内のこの備え付けのものだから取っていってはいけないんですけど、本当はでもそれを気づかないで友達とかがね、普通にこれもらったぜもらったぜっていうのが昔ありましたね。はい、ということで、お笑いカレー大好きわらばあさんからは、高所恐怖症でやっぱ高いところ怖いですよね、わがままですみませんということで、いやもう怖いものは怖いですから謝らなくてもいいと思いますよ、僕は。はい。ランリーレンさんからは、飛行機は中3と高2の頃、修学旅行で乗ったっきりだな。高2の頃行った台湾でやたら写真撮られまくったのによ。なんで、なんかね、アンディ・ラウっていう俳優さんに間違われた。アンディ・ラウ？へぇ、初めて聞いたな。でも、多分確かランリーレンさん僕たちとあんまり年変わらなかったと思うんですけど、中3と高2の修学旅行行ったっきりなんですね。あんまり旅行に行かないタイプなんですね。へえ。でも、その前、そのぐらいの記憶だったらもう飛行機どんなだったっけなぐらいになりません。なんか僕も最近あんまり飛行機乗ってないんで、ちょっと、まあ苦手だっていうのもあるんですけど、なんか久々に乗ったらやっぱちょっと怖いんですよね。はい。ということで、続きまして、今日は飛行機の日ということで、12月17日。明治ブルガリアヨーグルトの日。はい。1973年、昭和48年、12月17日に、日本で初めて明治ブルガリアヨーグルトが販売されたことにちなんで、製造販売元の株式会社明治が記念日に制定。ヨーグルトの本場であるブルガリアからも認められたヨーグルトとして発売以来多くの人に愛され続けております。また時代に合わせてブルーベリー、イチゴ、アロエなどの味も追加され、飲むヨーグルト、小パッケージタイプなどのバリエーションも増えております。ちなみに明治のホームページでは明治ブルガリアヨーグルトを使ったレシピ等も紹介していますということで、へえ、面白いね、ヨーグルトの日。なんかもうちっちゃい頃からこのヨーグルトといえば明治ブルガリアヨーグルトのイメージだったな。なんかでっかいパッケージで蓋開けたら中蓋があって、中蓋の上に砂糖が、粉状の砂糖があってみたいな。あ、すごい懐かしい。今確かこの粉状の砂糖がないんですよね。最近買ってないかちょっと僕わかんないですけど、でもなんかあれをかけるのが結構僕の中で楽しみだったんで、ちょっと寂しいなという感じですね。で今ちょっとブルガリアヨーグルトのホームページのレシピ見てるんですけど、結構なんか本格的だな。 ラッシーとか、ヨーグルトを使った、レアチーズ風ヨーグルトケーキ、ヨーグルトパンケーキ、ヨーグルトの漬物とかもあるよ。へぇー、漬物？美味しいのかな？へぇー、めっちゃ気になるな。フローズンヨーグルトとか、レモン風味の骨付きチキン、スコップケーキ、ヨーグルトクリームのミルフィーユ、ホットヨーグルトココア。へぇー。でもこの中で一番気になるのは、ヨーグルトの漬物だな。へぇー、面白い。あ、でも混ぜるだけなんだ、これ。混ぜて、ヨーグルトに塩を混ぜ、保存容器に入れる。保存容器に入れたヨーグルトの中に、漬物、きゅうりとか、人参、セロリとかを入れて、浅漬けなら一晩、しっかりした味が好きなら、2、3日漬け込むって書いてますね。ちょっとやってみたいな、これ。面白そうだな。はい、ということで、今日は、12月17日、今日は何の日でしたが、ヨーグルトの日と、飛行機の日でお届けしております。はい、それでは、ツイキャス来てますね。はい、お笑いカレーですけど、わらばあさんから、明治ブルガリアヨーグルトあるから、平成ブルガリアヨーグルトと、明治ブルガリアヨーグルト売ってないの？ということで。あ、確かに。あ、って思ったけど、これ、明治さんが作ってるから多分、明治ブルガリアヨーグルトなんですよね。あ、でも、平成版と令和版ってなんかちょっと面白そうだな。なんか、この、時代をイメージした味とか作ってもちょっと面白そうですね。はい。ありがとうございます。はい。九九しかしの俺さんからは、渡嘉敷直隆、今髪染めてるぞということで実況をいただきましたね。はい。ありがとうございます。いや、髪染めてるの実況されてどうした方がいいんだろうっていうね。あともう一つですね。直隆、うどんちゃんの代打で、水呼ばなかったのかということで。はい。この後出てくるゲストがちょっと、もしかしたらそうかもしれないですね。どうなんでしょう。はい、ということで。はい、一旦 CM 行きましょうかね。メッセージ、メール、ツイキャスのメッセージ、お待ちしております。はい、メールアドレスが、メールアドレスいつも、ね、前回、なんだっけ、全部大文字ですって言ったんかな。なんか覚えてる、それは。ちょっと今日は間違わないようにゆっくり読もうね。ゆっくり読もう、読みたいけど、ちょっとメールアドレスが、メールアドレス、少々お待ちください。あったこれだ。はい、すべて小文字です。origin、@gmail.com でお待ちしております。今日は言えたよね。はい。ということで、メッセージお待ちしております。一旦 CM でーす。78.0FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
We wish you a Merry Christmas. Christmas from FM Naha.
はい、FM Naha より、放送しております。火曜オリジンチャンプル劇団オゼロの高敷直隆です。ということで。はい、まあ、ちょっと映像でちょっと面白いことになってるんですけど、はい、このブロックをね、ゲスト、僕を助けるためにゲストが来ていただきました。はい、自己紹介お願いします。
はい、劇団オゼロの小屋瑞希です。
はい、お願いします。
お願いします。もうさ、毎回いきなりなんだよね、連絡が。
いや、もう、はい。ありがとうございます。
はい。
まあ、困った時の水さんっていう。
暇さんみたいに言うわけ。
なんか火曜日いつも大丈夫そうなんだよな。
言い方言い方。
スケジュールの問題かな。あ、なんか消えた。あ、何、あ、あ。いや、映像が。
ツイキャスの映像がね、切れちゃいましたけれども。
あ、めっちゃ焦った。はい。いやー、前まで、
はい。
一人で全然喋れなかったんですよ。
うん。
だから、ワンブロック、今日頑張ったなと思って自分で。もうちょっと帰りたい気分ではあるんですよ。
いや、もう終わった気に並んでもらっていい。いや、まあ、お疲れ様でした。
はい。ということで、はい。水さんが来ていただいたんですけど、何話すかっていうのは、そんな決めてなくて、
うん、
あ、でも日付変更戦ね、
水さんも。そうですね、自分も一応出てたんで。
一応って。一応って。
一応出てたでしょ。
はい、
はい。
どんなでした？
どんなでした？
3 週間終わりましたけど。
いやー、お疲れ様でした。いやいやいやいや。
いや、そんな感じなの？
いや、もう今回自分は、そんなになんか深く、
うん、
まあ、オゼなんですけど、はいはい、深くこの、関わったか、
はいはい、
関わったかな？
はい。
関わったか。
でも CM とかもがっつり出てたじゃないですか、割と。
あー、まあ一応そうだね。
はい。
いやでも今回、うん、作品数的には自分2作品だけだったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、10作品、上位10作品にもあんま、まあ、残らなかったので、
はい、
当日は終始受付をやってたんですけれども、うん、
はい。
はい。
あんま触れなかった方が良かったですか？
いや、全然全然。いや、もう楽しい声が聞こえてきてね。その中で私は受付があるところと、客席がね、はい、壁1枚、しかなくて。
そうですね。
結構音が聞こえるんですよ。
聞こえますね、結構。
うん。だから、あんまり、この作品ね、上演中に、
うん、
音がね、
うん、
お金を数える音とか、チャリンとか、ならないように、気を使ってたっていう記憶が強いです、とっても。
なるほど。はい、やっぱ、そういう大変なこともあるんですね、やっぱり、この。
いや、そうだよ。あ、そっか、受付とかやらないもんね。
やったことないから、
ちょっと。そうだよね。
唯一できないのが受付なんですよ、僕ね。
いやー、お金のこと任せるの不安だな、なおたかに。
ちょっとね、怖い、怖いから、いつもやらんぱーして逃げてるんですけどね。はい。
うん。まあまあ、そんな感じですね。はい。はい、
ツイキャスでさっき、俺さんがね、
はい。
今日は水来ないんかっていう、代打で水来ないんかっていう。びっくりした。
いやいやいや。
エスパーかなと思ったもん。
だからさ、
めっちゃ、やっぱり水かーいって来てますね。
はい。
あ、
やっぱり水ですね。
普段はね、安定の水だなってきてますよ。はい、
普段は金曜日オリジンアワーの方で、
はい、
すっとこどっこいっていうね、お笑い芸人3人で、と、あ、お笑い芸人と、3人で、間違えた。
トリオになったんですか？
違う。
いつの間にか。
うち入ってんか。まあね、うん、3人でやってるんですけども。
はい。
たまにこんな感じでね、
うん、
よそ様にお邪魔したりもしますわ。
はい。
はい。
はい。結構、すごい、水さん来たら死にツイキャス増えてる。
あ、ほんと？
ビビるけど。
ああ、ありがとうございます。
もっとみんな来いよ、最初から。芝居太郎川勝さんから水って来てますよ。
あ、はいはい。
はい。ファミマの店員さんからも、みーずーちゃんこんにちは、ニコニコって来てますね。
こんにちは、ニコニコ。
ありがとうございます。キューグしかしの俺さんからは、ナオタカとみーずーといえば、大喜利だな。よし、大喜利やろうぜ、大喜利ということで。
やめれやめれやめれ。
そんなんあったっけ？
何にもないですし、ね、唯一じゃない。絶対的に苦手なものなんで、本当にこういうのは、翔さんとプーキーさんに任せてきた。
大喜利って難しいっすよね。
はい。
本当に。
もう本当にね。
ま、頭の回転早くないとできないですもんね。
無理無理、もうアドリブにさえ対応できないのに。無理無理。
いや、だから今日はちょっとね、 あのやりません
、はい、
そんな余裕があまりないのでね、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、芝居太郎隠すさんから、来年 O1 出てみるか水ということで、
なんでよだからさ、なんかさ、
出てみるか3人でってしかも書いてますよ。
いや
すっとこすっ、
ね、このラジオ的にはゴヤどっこいでやってる
んですよ。あ、
ゴヤどっこい。すっとこどっこいとゴヤ水木でね。
ジュンとすけみたいな。
いや、もう本当にお笑いだけは本当に苦手分野なんで。
ああ。
はい。
いや、でも結構金曜日聞いてるとめちゃくちゃ、なんか、いい感じですけどね。なんか。
本当？
うん。
巻き込まれてるんで、うちが。二人に巻き込まれてるんで。
あ、そういうこと？そういうことなんですか？
そう。
はい、ウッチーさん。毎度。あら、うどんちゃん若返ったということで。
いや。はい、ミーズだから。
でも最初はちょっと、ツイキャスの表示が一瞬うどんちゃんになってたから、ね。
だからね、うどんちゃんになってたし。
はい、お笑いカレー大好きわらわさんからは、ゴヤどっこいで大まんをってきてますよ。
お願い、もううちにお笑いを求めんでくれ。本当に。どういう立場でいたらいいのかわからんからね。
やっぱちょっと、期待してる人もいらっしゃるんですね。
いや。
どうすか、
いや、どうですかじゃないから。
今年はもうね、敗者復活も終わって、もう本選出演が決まったから、
はい、はい、そうですね。
もう来年の狙っちゃうとか。
いや、だから。
親どっこいで。
狙わないんだって。
絶対、翔さんとプーキーさんノリノリだと思うよ。
いや、可能性ありますよ、じゃないわけよ。ないわけよ。
いや、ないっすか、
うん。やめて。もう怖いから、本当に。
残念だな。
いや。
いけるよ。
残念だな、じゃないわ。
はい、ということで、はい、この時間、ちょっと、普段、僕たち火曜日って、テーマとか設けないんですよ。
あ、うちらと一緒だ。
あ、一緒なんですか？
そう。
他の曜日は結構テーマ決めてたりとかするんですけど。
ねえ、みたいだね。
僕たち結構フリートークでやってて、
うんうん、
今日ちょっと、気になったものがあって。
はい。
ツイッターで、
うんうん、
ハッシュタグ、好きな漫画10個あげると人柄がバレるっていうハッシュタグがあったんですよ。だから自分の好きな漫画を10個あげたらその人の人柄とかが見えてくるよみたいな。でそれで結構FM 那覇のね大城くまさんとか。
ああ、そうなんだ。
はい、もうやってたりとかして結構面白いなと思って。水さんは結構漫画読みます？どうです？
うちあんまり、あんまり読まないけど、最近はアプリとかでは、ちょこちょこ読むようにはなってきたかも。
スマホアプリのとかでね、うんうんうん、結構読めますよね、今。
そう。
そうなんですね、うん。ちょっと僕、10個、決めてきたんですよ。
あ、本当？
好きな漫画。
何？
これ、順位とかじゃなくて、
うん、
10個ただ上げただけなので、はいはい、なんか1位とかは選べないんですよ。だから
みんな1位だぜみたいな。
そうじゃなくて決めかねるっていうね、
はい、
のがあるので、ちょっと10個上げてみました。1個目がジョジョの奇妙な冒険、
うん、おー、ジョジョ、
はい。2つ目がドラゴンボール、
うん。
3つ目が寄生獣。
ああ、はいはいはい、映画にもなったやつね。
そう、はいはいはい。4つ目がこち亀、
おーおーおー。
5つ目がスラムダンク、
おーおーおー。
6つ目がメジャー、
うんうん、野球の、
はい、野球のやつですね。はい、7つ目が初めの一歩。
あー、これはボクシング。
おー、
はいはいはい、
結構わかるじゃないですか。うんうん、8つ目がアヒルの空、バスケ漫画ですね。
バスケか、
はい、
はいはいはい。
9個目がグラップラーバキ、
はいはいはい、はい、
格闘漫画です、
ね、素晴らしい筋肉のやつね。はいはいはい、
ざっくりだな。10個目が最近読んでるんですけど、
うん、
静かなるドンっていうヤクザものの、ギャグ漫画があるんですよ。
あ、ギャグ漫画なの、あれ。
あれ、ギャグ漫画なんですよ。
あ、そうなんだ。なんか
タッチはこういうんですけど、
うんうんうん、
結構、ギャグ路線の漫画なんですよ。
あ、そうなんだね。
はい。
へぇ。
で、ちょっと10個これ上げてみました。
なんかもうあれだね。もう、なんていうのかな。もう男性が好きな感じだね。本当になんかもう、なんか、なんていうの？スポーツ系でしょ？あとドラゴンボールとかの路線とかも、
はい、
めっちゃもう少年誌みたいな感じだね。
確かに。ジョジョもドラゴンボールもこち亀もスラムダンクもジャンプですもんね。
ジャンプだ。
で、メジャーは何だったかな？メジャーサンデーかな？
うんうん。
で、
まあ、
初めの
サンデーマガジンらへんでしょ？
初めの一歩アヒルの空が、うん、マガジン、
うんうん。
で、バキーはチャンピオンなんですよ。週刊。
いやー、もうザ少年漫画って感じだな。
で、これもう10個選ぶの相当苦しくて、
うん、
で10個入れなかったやつが、
うん、
何個かあるんですけど、
うん、
GTO、
うん、
バガボンド、鋼の錬金術師、
うん、
カイジ、
あ、はいはいはい、
ワンパンマン、
はいはいはい、
シティハンター、もうこれもね、もう好きなんですけど、どうしてもちょっと入れきれなかったな。
結構メジャーなものを結構読んでるんですね。
メジャーですかね。
うん、なんかうちでも聞いたことあるものばっかりだなって感じ。あ、まあ、確
か
に
そうかもしれないですね、う
んうん、あ、読んだことはないけどね。ああ、じゃあもうあれなんだ、も
し、
あのコテコテの少年誌育ちなんだ
まあ確かにそうっすね、確かにそうかもしれない。でも僕兄弟がいて妹がいるんですけど、
はいはい、
そこで見てた少女漫画とかもありましたよ。
へえ。
蜂蜜とクローバーとか、
あー、
ガラスの仮面とか、
はいはいはい、
あとなんだっけな、花より団子とか、
はいはいはい、
もうああいうのも見てましたね。でも
そうなんだ、なんか聞いてたら自分が読む感じのと全然バッティングしないね。
あ、そうなんですか。
うんうんうん。
ちなみにイーズさん、なんかどれってあげれます？
10個も出てこないんだけど、でも基本ギャグ系で、自分は代表というか銀魂。
はいはいはいはい
はいはいはい、銀魂の、しかも最初らへんの何々編とかがない、
あ、コメ
ディ1話完結、
まあまあコメディに寄ってたやつ。
あとは、うん、なんだっけ、ギャグ漫画日和とか、うん、
ああね、
はいはいはい、はいね、
これも悩んだな、
うん、とか、あとはそうだね、なんかほのぼの系とかで言ったらキノコ犬っていうのが
う
あって、
キノコ犬、
そうそうそう、キノコ犬が、うん、なんかね、庭からキノコが生えてきて、
うん、おうおう、
でこいつが勝手になんか出てきて、うん、したら犬の形だったみたいなやつなんだけど
そんなのあるんですね。
そうそうそう、結構かわいいのよこれアプリで読んでるんだけど、
ああそうなんですね、うん、
あんまりメジャーなものないかもしれない。
あ、そうなんだ、
うん、
やっぱ出てこないですか、このポンって。
あ、ポンって出てこないね。
少女漫画とかってあんま読まなかったんですか。
少女漫画は、あ、でもさ、なんていうの、少女漫画、このなんだ、月冊、月刊のものは読んでた気がするけど、
リボンとか、
うちはね、ちっちゃい頃はチャオで、
チャオね、
チャオで、
チャオ家にあったよ。
その後は花と夢だった。
花と夢、
花と夢っていうのがあって、
へ
ー、そう、
知らなかったな。
結構ギャグ路線のものとかも多くて、そっちから、
おう
おう、うん、ギャグ系のをよく見るようになったかもしれない。
へー、
うーん、
なるほどね、そうなんですね、うん、ギャグ路線が、あ、結構面白いですね。でもギャグ路線、
そうそうそう、ボ
ボボボボボボボボとか、
あ、デージ好き
とか、
ああ、
逆漫画日和だったらもう、あれとか、ピュートフクジャガーとか、
あ、はいはいはいはい、
あと何か、
お前の前世よくてクロレラーね、はいはいはい、それだけめっちゃ覚えて
る、デージ覚えてます、
じゃそれだけめっちゃ覚えてる言葉選び最高だなと思ってめっちゃ覚えてる
死にウケる、
うん、
ウケる。
なんか最近あれよね、
ん
なんか見たことはないんだけど、
はいはい、
鬼滅の刃、
あ、
っていうのが流行ってるらしいですね。
流行ってるんですね、
うん、
結構面白いらしいですね、あれもね。ランリーレンさんからも、2人は鬼滅の刃って見たということで、ちょ、見てないんですよね。
そう、
でも今ハマってる、あ、流行ってるから、
うんうんうん、
ちょっと見てみたいなっていうあれはありますけど
ね。え、なんか、
お、ランリーレンさん10個あげてくれてる。
あ、本当だ。
僕の好きな漫画10個、鬼滅の刃、
うんうん、
からかい上手の高木さん、これも有名だね。
あ、そうなんだ。
七つの大罪、あ、これも面白い、
うん、
魔法科高校の劣等生、あ、これは知らないな、
うん、
剣眼アシラ、あ、これも面白い、これも格闘漫画、格闘漫画なんですよ。
あ、そうなんだ。
この音止まれ、からかい上手の元高木さん
え、結婚したの
似た方だけど違う
です、ね、元高木さんって何なんだろう、
続編系なのかな、
ね、
ソードアートオンライン、これもいいね、ニセ恋、いや、ニセ恋もいいね。いや、結構わかりますね、この好きなジャンルが。
あ、本当？
うん。
もう、なんか全然この半分は聞いたことない名前だから、全然どんな感じなのかわかんないわ。
じゃ、知ってたら結構、あ、こういうタイプが好きなのねみたいな感じが多分わかると思う。 はい、お笑いカレー大好きわらばさんからドラゴンボールいいね、ドラゴンボール飽きないという激推しが来てますね。
あ、でもね、あのね、あのわらばさんは好きそうなイメージがめっちゃある。確かに、
イメージある、イメージある、うんうんうん、ドラゴンボール、悟空対フリーザと悟空対ご飯、あ、悟空対ご飯対セルの戦い、ハラハラドキドキするということで、なぜか魔人ブー編は入ってないということで、確かに、わらばさん好きそうだな、ドラゴンボール好き
な、うん、
だからなんかね、その人のバックボーンが見えるんだよね、この好きな漫画上げていくと。
あそこまで言う、
うん、
あ、そんなに見える？
見える見える。
あら、そう、
だって僕が挙げたのも好きそうでしょ。
あ、好きそうだね。なんかもうこってこてな感じがする。
こってこて
な、あ、別にあのバカにしてるとかじゃなくて、あ、なんか漫画読みながら育ってきたんだなっていうのが分かる感じがする、うん、
でもメジャーとかあの野球漫画なんですけど、
はいはい、
これこの漫画読み始めて、
うん、
なんか野球、別に野球今までやったことなかったんですけど、野球が好きになったりとか、
あ、見るのが好きとか、
そうそうそう、うん、漫画の影響で結構好きになったりとかしたんですよね。
あ、そうか、
ボクシングもね、初めの一歩とか、
うんうんうん、
見てたら、あと僕あれも見てましたよ、明日のジョーとかも。
ああ、そうなんだ、灰になった。
いや、ざっくりだな弟子適当に言うやつジョジョの奇妙な冒険とかもね、
うん、あれ、ジョジョも見たことないんだよね。
いや、これは面白いですよ。
なんかポーズとかはね、
あ、ジョジョ立ちね、
うん、
ああ、
すごいなんかそれだけ一人歩きしてる感じもするけど
いや、でも面白いんですよ、やっぱり。
そうなんだ。
これだけ長く続いてるってことはやっぱり面白いんですよね。
そうか、そうよね。
ただ僕逆にワンピースとか、
うん、
ナルト、ブリーチを読んでないんですよ。
あ、うちも読んでない。なんか結構ね、認識し始めたのがもう後半に差し掛かってるというか、
うん、
結構な関数出てるみたいな状態だったから、なかなかそういうの一から手を出そうっていう気にはなれないな。
あ、マジですか、
うん、
あ、自分はなんか途中までは読んでたんですよ全部、
うんうん、
で今ちょっと完結したら読もうかなと思ってます。
あ、逆に
逆にあ、そしたら一気に読めるじゃないですか。
はいはいはい。終わりが見えるから。
そうそうそう、そう、
はい。
だから、ブリーチと、ナルトも思ったのかな、は、もうそろそろ読み始めたいなと思ってるんですけど、ちょっと、うん、ワンピースはまだかな。
ワンピースは、なんか一回終わった、なんか感じを出してきてるね。
あ、なんか、第一部完璧な。
うん、うん。
あと、気になるけど、まだ読んでないの、ハンター×ハンターとか。
あ、はいはいはいはい、はい、
でも作者がちょっと休み気味だからあんまりちょっと終わ完結してから読もうかなと思ってます、う
ん、
それは
なんかたまたま読んだこのジャンプ
はい、はい、
でなんかこの一つの作品だけ死に線画のやつがあって、それがハンターハンターだったえ、これ出していいものなのみたいなこれあのネームの状態なんじゃないのかみたいな、
そう言われてるんですよ、
ね、っていうのは
どうした
覚えてる、
ね、
うん、な、逆にちょっと気になるよね、
うん、
これ漫画でもこの状態で出してんのかなみたいな、
あ、確かに、
うん、思ったね、
はい、柴田太郎博士さんから、45年漫画読んでるから10冊になんて集約できないということで、すごいな、
あ、そうよね、
そんなに読むんだな。おいしんぼ、海のトリトン、キャプテンハーロック、沈黙の艦隊、蒼天航路、もう分からん分からん
分からんな、
分からん漫画がいっぱいあるな。そういうのがあるんですね。へえ、ランリーレンさんからは、
はい、
ナルトは連載終わって今は息子のボルトが主人公のアニメ漫画、ボルトがやってるよということで、
見たいですね、
あ、やっぱ終わったんですね、
うん、
ブリーチも連載終わっちゃったしということで、
そうなんだ、
あ、
なんか、うん、みんないっぱい、なんかこのジャンプ系ってみんないっぱいさ、うん、進化するからさ、
あ、確かにね
ちょっと分からなくなるんだよね、なんか何がどうなったんだろうもうちょっとマジでついていけなくなっちゃうんだよな、
ね、ランリーさんから、からかい上手の元高木さんは、はい、さっきのね、これなんていうんだろう、西方くんと、高木さんが結婚した後の話で二人の娘、ちーちゃんが出るよということで。
ああ、そうなんだ。
日常系なのかな。
あ、やっぱ結婚したんだね。
あ、
うんうんうん。
いいね。そうなんだね。はい。
全然さ、最初しか読んでないけど、うん、四つ葉ととかも面白いなとは思ったね。
あ、
はいはいはい、
上げてる人何人か見たな、日
常系で言ったら、うん、
日常って漫画知ってます？
あー知ってるよ、名前だけは知ってる。
あれも結構面白いですよ。
日常だよね、
日常、
男子高校生のとかじゃない、
日常ではない、あれも面白いけど日常は面白いですよ、
うんうんうん、
あの日常のっていうタイトルなのにもうあの内容が非日常なんですよ。
非日常なんだ、
そもそもおかしいっていうもう日常風に書いてるっていう漫画なんですよ。
あ、そうなんだ。
一応アニメもあるんで。
シュールな感じかな。
シュール、シュールです。めちゃくちゃシュール。
そうなんだ。
アニメもあるので結構おすすめっすよ。うんうん、やっぱさっきから芝居太郎かかすさんが挙げるやつすごいな。世代を感じるな。
うん、
アキラ。アキラもね、アキラ気になってるけどまだ読んでないんだよな。
アキラ聞いたことはある。何漫画？
何漫画？
何漫画？
何漫画って何？
スポーツ系？
いや違いますよ、多分 SF 系ですよ。
ああそうなんだ。
あの一時期あれだったじゃないですか、昔カップヌードルの CM とかで出てたじゃないですか。
ああーはいはいはいはいはい、 あれがアキラね。
あの作者が多分アキラの作者だったと思いますよ、
はいはい、あの宇宙を感じさせる。
あ、そうそうそうそうそう、
はいはいはい。い
やあれ結構気になってるんですけどまだ読んでないんですよね。銀河鉄道、他はね、他は銀河鉄道39とか鉄腕アトムとか、はいはい、ちゃんなんか名前を知ってって大まかなストーリーは分かるけどちゃんと読んだことないですよね、
う
ん、
そうね、
こんなの
確かに、
鉄腕アトムとか、
うん、
銀河鉄道とか結構すごい、やっぱなんかその人の世代とかバックボーンが全部見えてくる感じがする、
うん、そうだね、世代とかは本当に分かりやすいかもしれん。うん、
もうこの中でもやっぱこち亀が好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
こち亀ってあの連載もめちゃくちゃ続いてるのに、うんうんうん、作者がよくネタ切れしないなっていうのがすごくて、
それは思う、ね、
1話完結で、うん、あそこまであの、未来のことを想像してやったりとか、
うん、
逆に昔のことを掘り出してやったりとか、
うんうん、
とか結構あるので、で今の最先端の技術のこととかを取り入れたりとかしてたんですよ、
うんうんうん、
でそれが結構面白くて、一番衝撃だったのがあの視聴率を測る方法っつって、
はい、
視聴率ってどんなってやってるか知ってます？
わかんない。
でこれも僕漫画で知ったんですよ、
うんうん、
こち亀で知ったんですよ、
うん、
あの実はこの東京都だけで、約4000世帯限定であのこの視聴率の会社から、
うん、
あの訪問できてあの設置してくれませんかっていう依頼が来るらしいですよ、
うんうん、
極秘で、
うん、
ただこれはあの他人に言っちゃ絶対ダメっていうルールがあって、
うん、
なおかつあのそれは置いてやるだけで別にこのギャラとかは発生しないんですよ。
あ、そうなの。
もう本当にこの要はなんていうの、なんていうの、この
ん
じこの なんていうのかな、このあれですよ、あれ
ドレ
スノーギャラだからボランティアみたいな、
あーはいはいはい、はい、
な感じでやるんですよ、
うんうんうん、
でそれもそのシステムを知ったのも僕こっち亀だったんですよ。
あ、そうなんだ。
で知らないじゃないですか普段そういうのって。
うん、分からん分からん、初めて聞いた。
そういうのが家にない限り、
うん、
だからなんかすごい僕の中ではバイブルになってますね、
なあ
こっち亀が知らないことを知れるみたいなね
教科書みたいな、
そうそうそうそう結構面白いんですよね。
あ、そうなんね。
だからやめて、なんか終わっちゃったんでね、ちょっと寂しいっていう。
あ、終わった。
あ、終わってますよ。
あ、そうなの。
終わってますよ
それすらも分からんかった。
終わってますよ。
そうなんだね。
ウッチーさん、昔のこち亀は面白いということで、
うん、
確かに昔はもっと、昔っていうか僕が生まれる前のこち亀とかはもっと、うん、なんか怖かったんですよ。なんか
え
なんか要はもっとぶっ飛んでたんですよ、設定とかが。
うんうんうんうん、
もう普通に拳銃ぶっ放しまくったりとか。
あ、今ではそんなに
そう、
推奨されないような感じだったのね。
そうそうそうそう、
はい、
とかがあったので、多分そっちが好きなんでしょうね、
う
ちさんは。
うん、
満喫行ったら初めの一歩とか南の帝王を読むなということで。あ、南の帝王も面白いんですよ。
ちょっとあれ夜の世界みたいなやつ。
そうそう、闇金の話なんですよ、
うんうん、あ、闇金なんだ。
うん、
うーん、
結構面白いですよ。サイボーグクロちゃんもあるね。
あ、懐かしいね、
ランリーレンさんね。アニメ見てたな、アニメ、
ね、
やってましたよね。
や
ってましたよね、僕たちの世代ね、
うん、
あ、オッケーオッケー。あ、じゃあ、じゃあ、一旦 CM 行きます？
はい。あ、いつ行くかなと思ってたよ、や。
そう、普段ね、そういう余裕はあるけど、今日はちょっとね、あれなのでね。
あ、そういうのもね、含めてうどんさんがやってたと。
いや、違うんですよ。うどんさんがメインで喋るから、うん、僕がそういう気にすることはできてたんですよ。
ああ、そうなんだね。
そうそう。だし、ここも触るし。
はいはいはい。
っていうね。
ここ、まあ、ね。
ブースね。機械ね、はい、機械。
機械ね。
うどんさんで言うメカね。
メ、あ、そうなんだ。
うどんさんメカって言うんですよ。いい、私メーカー触れないって言うからね。はい、ということで、
はい、
じゃあ一旦 CM 行きます、
はい、
CM でーす。 FM なは78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、はい、FM 那覇より、生放送でお届けしております。オリジンチャンプルー、劇団オゼのトカシキナオトカです。
劇団オゼのゴヤミズキです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今、ツイキャスでね、
はい、
大城くまさんが、漫画喫茶でカレーを食べながらバキ読んでるときに生まれてきた喜びを実感するようなということ
そうなの
あー、でも、
うん、
バキは絶対男性は一回読んだ方がいいと思う。面白いから。
あ、そうなの？
作者本人は真面目に書いてるんですけど、ギャグ漫画なんですよ。
ああ、そうなの？ギャグなの？あれ。
作者本人は真剣に書いてるんですけど、うんうんうん、ギャグ漫画なんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
格闘大会みたいなのがあって、
うん、
で、そこで、この主人公のバキと、医者の格闘者がいて、
うん、
2人戦うんですよね。
はいはいはい。
で、紐切りっていう技があって、で、医者だからこそ分かるこの神経のがどこに通ってるかっていう分かって、
うんうん、
首筋に、ここの首筋に視神経があるっつって、
うん、
ここを弾いて神経切ってから左目が失明するとかってあるんですよ、技で。
おうおうおう。
で、実際にこれアメトークで見たんですけど、聞いたらしいですよ、芸人さんが、
うん、
この実際にここ視神経通ってるんですかって医者に聞いたら、
医者さんに聞いたら
いや通ってないですよみたいなでも想像で全部膨らましてやってるみたいな。
あ、そうなの？
そうそうそう。
あ、想像力豊かなんだ。
でもめっちゃ面白いですよ。
そうなんだ。
筋肉ゴリゴリのマッチョが、
うんうん、
足のスーツ着てるんですよ、その人。
はいはいはい。
花山香織というヤクザなんですけど、
うん、
スーツ着てて、
うん、
足首の方のスーツの端っこを持って、
うんうんうんうん、
足首。
ああ、裾ね、はい。
裾を掴んで、
はい。
引き上げていくんですよ。したら、スーツが全部破けて、ふんどし一丁になるとか。意味わかりません。全部スーツ引き裂くんですよ。
うんうんうん。
っていうのもあったりとかするんですよ。で、結構、バキは面白いですよ。
エコじゃないね、なんかね。
まあね、ちょっとデージコストかかるけどね。うん、はい、ちょっと、早口なんですけど、ちょっと、メールいきましょうかね。はい、さあ、つとむです。日付変更戦お疲れ様でした。ベスト10を見て楽しかった。B パターンが見れなかったのは心残りでした。最後にうどんちゃんが飛び入りで入ったのに大爆笑でしたよ。打ち上げ楽しかったですか？ということで。ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、もう。
はい、つとむさんもありがとうございました。めちゃくちゃね、打ち上げも楽しかったですよね。みんな弾けてね。
ああ、そうだね。
もうすごい、今までの、
うん、
3週間、まあ、稽古からして2ヶ月か、
はい、
2ヶ月のエネルギーが一気にバンって出た感じで、
そうだね、
めっちゃすごかったですよ、
ね。うん、泣く人がいっぱいいた
まあそれはちょっと触れないでおきましょう近くにいるんでね。
はい、
はい、万代です。 ありがとうございます。改めて日付変更戦お疲れ様でした。そして直高さん生 CM オチに入る部分で思いっきり横切ってすいませんでしたということで、
あ、ほらそうなんだ
ちょっとね、あの清原第一交通の CM の時に、あ、はいはい、あの最後のあの最後の曲になりますがっていうところにマンダイスがスーって前横切ってからちょいちょいちょいちょいってなったわけ、みんなで。
いや、最高だな。
もう最高のタイミングでした。今年は中編を除く5パターンを見てきました。毎年、全パターンを制覇を目標にしてますが、今年もできなかったので、また来年、制覇を目標にしますということで、ありがとうございます。いや、万代さんもね、僕差し入れもいただいて、めちゃくちゃ、はい、打ち込み獄門同好会の差し入れをいただいて、
あ、そうなの？
はい、めちゃくちゃありがたかった、嬉しかったですね。はい、で日付変更戦もね、たくさんの、ね、リスナーさんも、お客様として、
はい、お客様もいらしていただきまして、
ございました、
あざした、
はい、
あざした。
そして今日、はい、ピンチヒッターの水さん、ありがとうございました、
あざした。
はい、ということで、お時間です。
はい、
火曜偉人チャンプルーパーソナリティの高敷直孝と、
ピンチヒッターの劇団大瀬小屋水木でした。
ありがとうございました、
あざした。